今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の21章18節から22節までです。マタイによる福音書21章18節から22節。翌朝、イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので、近づいて行かれたが、歯の他は何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないように、と言われた。すると、たちまちイチジクの木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いて言った。どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、私たちのあなたの御前において本当にふさわしくない、喜ばれないあらゆる性質を今、十字架上で流されたその血潮によって、清めてください。神と人との前で犯した罪を、お許しください。清めてください。あなたの聖なる天の栄光、天から流れ出てくる御言葉、これに預かりにふさわしく、今、我らを清めて、整えてください。語るしもべの唇を、これに預かる一人一人の耳を清めて、今、聖なる、聖なる、聖なる、あなたの御前に立つにふさわしく整えてください。これからの一切をイエス様、あなたの御手にお委ねして、私たちの主、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様がエルサレムに入られて、早速行ったのが、宮清めでした。まず、ね、神の宮の中において、売り買いをしているものの代を、イエス様はひっくり返されました。そうです。イエス様は神の宮の中において、人間的な売り買いをするものの代をひっくり返されるのが、主の性質であり、ですから、教会の中において、そういった世の売り買い、ね、人間的なあれこれ、これを、ね、売り買いをして、世的な儲けを、ね、生徒たちに求めようとする、ね、生徒たちが本当に神の宮に、捧げ物を携えてきたのに、それでもって世の売り買いでもって儲けを企む者の代を、イエス様はひっくり返されます。で、もう一つですね、イエス様がそこから、出てきた時にもう一つの奇跡を行うのが、まあ、この箇所なんですけども、この奇跡というものは非常に、聖書の中では珍しいと言いますか、イエス様が呪いの奇跡を行われるんですね。イエス様は命の君であるんですけども、でも呪いの奇跡を行いました、イエス様が、ね、都に帰る途中空腹を覚えられた。でそれで道端にイチジクの木が見えたの で近づいていきました。ところ葉っぱのほか何もないんです。葉のほか何もなく実がない。でこれに対してイエス様はその木にお前の実はもういつまでもならないようにというその呪いの言葉をかけました。ところイチジクの木は枯れてしまいました。すぐに枯れてしまいました。本当に不思議なものです。どうしてイエス様はイチジクの木のところに行って実がないということを、それを見た途端にイエス様はこの呪いをそのイチジクの木に対してなされたんでしょうか。このイチジクの木は葉っぱだらけで実りがないものでした。ね、イチジクの葉といって、 聖書から、ね、思い出すところなんかないでしょうか。
エデンの園で、
うん、エデンの園、
アダムとエヴァが、
そうですね、思い出しますね。エデンの園で、アダムとエヴァ、自分が、ね、神さんの言葉に背いた時、アダムとエヴァが真っ先にしたのが、ね、イチジクの葉っぱ、それを綴り合わせて自分の裸、自分の恥ずかしい部分をそのイチジクの葉っぱで覆ったことでしたね。
この恥ずかしい部分というのが、錯覚してはいけないのが、罪を犯したところ、罪を犯しているところが恥ずかしいんですよ。裸が恥ずかしいんじゃない、罪を犯したところが恥ずかしいんですね。だから罪を犯すとどうしても咎めがあるから、悔い改めてない時というのは、罪を犯した時、どうしても罪は犯したら悔いて許していただくか、じゃなかったら罪を犯してないふりをして覆いかぶすかしかないんですね。でもイチジクの木、葉っぱだらけだったよね。どういうこと？これをイチジクの木として考えてはいけないんですよ。たくさんの罪を犯した人とも思われる、ね、そしてより多くの葉っぱを持って、もう隠して隠して隠してっていうことなんだけど、主はなんて言ったんですか、私たちに。その人がどんな人であるかは、言ってることを聞きなさい、やってることを見なさい。三つ目、言ったこと、やったことにふさわしく実があるかどうかを見なさいって言ったんですね。イチジクの木には青々として葉っぱはいっぱいあったから、外から見るとすごいすがすがしい形だったんだけど、イエス様はわざわざ近くに行ったんですよ。それで実があるかどうかを確認したんですね。そして隠しに隠して隠しに隠して実が一つもなかった。だからイエス様は優しいんですよ。近くにいて隅々まで見て、隠れてでもちょっとした実でもついてないかよく見た後に、あ、やっぱり実がない、葉っぱだらけということは、エデンの園から考えると罪をたくさん犯して、犯してないふりをして、イチジクの葉っぱで大いに覆って、大いに覆って、大いに覆って茂っている、そういう状態でもあるということなんですね。だから今皆さんにお話ししたいことは、罪は犯したらごめんなさいって言って許していただくか、もう一つ、犯していないふりをして偽人ぶって、そして葉っぱで覆って覆って覆ってね、それでよそっているか、人間にはこの二つしかないということなんですね。
このイチジクの葉っぱ、ね、あの最初の人アダムといえばは、神様の御言葉に背いて、そして食べてはならない実、善悪を知る実を、取って食べました。したところ、ね、彼らは目が開かれて、自分たちが裸であることを、それを真っ先に知りました。そして彼らがしたこと、それがイチジクの葉、ね、それを綴り合わせて腰の覆いとしました、ね、先ほど、ね、自分が罪を犯したところを隠すんですけれども、アダムといえば真っ先に腰、ね、あの生殖器を、それを隠しましたけれども、なんで、ね、彼ら、そこを隠したか。カエさんは命を生んで増えて地に満ちていくということを祝福されたはずです、ね、命の、ね、男女が、ね、そこの命を生み出していく、そのところをなんで彼ら隠したか。彼らは、ね、カエさんから背いた結果、罪を生んで増えて地に満たしていくようになってしまった、ね、命を、ね、神の似姿を、ね、生んで増えて地に満たしていくではなく、ね、神様に背く者たちを生んで増えて地に満たしていく、罪の増し加わり、ね、その本当に聖なるところ、命を生み出すところのその腰、それが もはや祝福の源ではなく、ね、真っ先に命のに敵対する死を生み出し、罪を生み出す、罪を生んで増えて地に満たしていく源となってしまった、ね、だから、ね、彼は真っ先にこの部分を隠したんでしょうね。
人間はですね、罪を犯すと今までは自分がね、神の聖なる命の衣、恵みの衣、養いの衣、祝福の衣、ね、平和な衣を着ていたんですね。でも罪を犯して神に敵対した途端にその衣がすっとなくなっちゃって裸になっているんですよ。だから罪を犯して悔いて許していただかないで、その罪をずっと持ち続けて、そしてこのイチジクの葉っぱのように大いに覆ってということになっちゃうと、どうなるかって言ったら、神の命の衣、恵みの衣、癒しの衣、祝福の衣、これは再び着ることができないんですね。だから私たちは人間だから、天国に行くまで罪は減ってはいくんです。クリスチャンだから減ってはいくんだけど、 100% 罪を犯さない人としてこの地上に生きることはできないね。だからクリスチャンに与えられた特権として、私たちは与えられているイエス・キリストに、自分が罪を犯したという自覚があるたびにごめんなさいをして、そしてイエス・キリストの血潮によって清めていただいて、そして十字架の上のイエス・キリストの死に預かり、その罪に対する死を自分も受けて、そして何をするかって言ったら、再び血潮によって清められたものが着ることができる命の衣、祝福と恵み、癒し、幸いの衣を再びその都度着なければならないということなんですね。だから本当にこの今日のこのイチジクのことを通して、私たちはこれを自分に置き換えて覚えるべきだと思います。
私たちは罪を犯したところ、恥ずかしいところ、罪を生み出す部分を隠すものです、ね、嘘をベラッと言っちゃった時、口をこういうふうに、ね、抑えますね。また、何か、罪を犯すようなこと、これに、惑わされそうな時は、もう本当に目を覆うような、目を覆いたくような、本当に罪の源となるようなところを人は隠すものです。そしてこのイチジクの葉っぱ、ね、これは、もう徐々に徐々にどの人を、ね、葉っぱで覆うようになっていき、裸を覆うようになっていき、そして人はですね、自分の弱さ、自分の罪、それを覆い隠すためにこのイチジクの葉っぱをどんどんどんどん進化させていきました。
イエス様がこのイチジクの木を呪ったんですね。アダムとエヴァは葉っぱを取って綴った、だからすぐ乾いてしまうから、自分がやったこと の, あのために失ったもの、それで代わりのものとして自分が導入してしまったこのイチジクの木の葉っぱがどれだけ脆いものか分かるじゃん、ね、取って綴ったからすぐ乾いてしまう、ね、使い物にならない。だから罪というのは体を、ね、1代2代3代4代ってこう体を、ね、増すほど罪に対して人というのはね、すごく具体的になっていくんですね。それで悔い改めることも本当に良くない状態に時間がかかってしまう。イチジクの木、なんで呪われたかって言ったら、木に葉っぱがついているからいつまでもバレない、枯れないから、枯れないからいつまでも青々としているから、だから神は保つことはできないんだけど、人は保つことができるんですよ。そしてイチジクの木のような人が悪いことをしてて、その人の姿が清々しく見えるとどうなるか、その人の姿が清々しくなっていくとどうなるかって言ったらね、人は ああいうことしてもいいんだ、ね、罪を犯した人が清々しいから、ね、いつまでも青々しいから、だから人は見て、うん、 罪を犯しても平気なんだ、あんなにすがすがしい、青々しいと人は錯覚して、そういう木そのものが1本2本3本4本と増えちゃって、ね、そういう姿を表すようになると人々を、ね、罪へと平気で導くようになってしまうから、イエス様は次の人々に悪い影響をしないように、イチジクの木、悪いことをいつまでも続けられる命の力を持っている、悪い罪の命の力を持っている、この木を主は呪ったんです。
葉っぱが茂って、ね、外見だけが立派に見えること、ね、人はそれに惑わされやすいものですけれども、しかし葉っぱだけがあって実がないこと、ね、このような人は確かに、おります。御霊の実、ね、皆さん愛、喜び、平安、ね、そうした良き実りを人生の中において、またクリスチャン生活の中において結んでいるでしょうか、ね、喜びがないクリスチャン生活、ね、寛容さが結べない、自制心がない、ね、誠実でない、柔和でない、ね、そのような実がないということ、これを覆い隠すために、本当に多くのクリスチャンは実がないということを覆い隠すために、いかに葉っぱを青々と茂らせて、実でないものを、外見を立派に飾って、そして自分に実がないということを、ね、いかに隠そうとするか、まあ、そのような人は多いんですけども、しかし主がなさること、それはそのような実がないイチジクの木は枯らされてしまうということです、うん、そして本当に多くの私たちクリスチャンはこの実りを実らせるということについて、また本当に実がなくて葉っぱだけ生い茂っているクリスチャンを、何か立派なクリスチャンとして、ね、その自分もその葉っぱをたくさん茂らせて、自分の恥ずかしいところ、ね、罪の源を隠してしまうということや、また自分には実がないということ、これを葉っぱの多さで覆い隠そうとする、ね、その罠に陥っておりますけれども、しかし主がなさること、それは実がない葉っぱだけのイチジクの木は枯らすということです。
アーメン。
で、そして弟子たちはこれを見て驚きますね。どうしてこんなにすぐイチジクの木が枯れたのでしょうか。でイエス様はそれに対してですね、誠にあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます、ね、イエス様は弟子たちにこの山、ね、主の御旨を邪魔する山、ね、このイエスさんが枯らされたのはイチジクの木でした。外見を取り繕うようなイチジクの葉、ね、そうしたものを、ね、神さんと人との間を隠す、ね、真実を覆って隠して、そして真実を見えなくしてしまうようなイチジクの葉っぱを枯らすのみならず、神さんの御旨を邪魔するような山、お前海に動いて入れと言えば、ね、これ入ると、ね、信じて疑うことがなければそのようになる、主は仰せられます。皆さんの前に立ちはだかっている、ね、イチジクの葉っぱぐらいのそういう真実を覆い隠しているような偽り、イエスさんはこの偽りを枯らされますばかりでなく、皆さんのと神様を敵対し邪魔して立ちはだかっている山さえも、ね、どんな山が大きくてもそれは海に動いて入れというならば、信じて疑わずに祈り求めるならそれは何でも叶えられると、イエスさんおっしゃいました。
この海、大きな神と私たちの間にそびえ立って、そして神の御旨についていこうとする私たちの歩みを真ん中にでんと言って邪魔している。そして神様と私たちの関係をいつまでも思わしくないような状態にやってしまう。この不信仰の山、この山を主はなんで海にって言ったんだろうって。海、ね、海というのは2つの意味がありまして、 バプテスマによる私たちの死というものも水によってということなんですね。でもイスラエルの民が紅海を渡るときに、イスラエルの民は渡ったよね。でも信仰ない、ね、力あるエジプトのバロの軍隊は海の水が覆って彼らの墓場になってしまったんですよ。だから神に敵対するもの、神の民に敵対してその道を邪魔するものに対して、皆さんがこの山、神の民をくじかす山、歩みを邪魔する山、私の神への歩みを邪魔する山、イエスの御名によって海に入れ、死の墓場に入れ、ということを本当に信じて私たちが宣言するならば、主がイチジクの葉っぱじゃなくて、その葉っぱを茂っているその木を呪って枯らした孤独、私たち自身も山のような不信仰であっても海に入れということを言うことによって、イチジクの木が枯れたように、この山、そびえ立っているこの不信仰の山、罪の山、邪魔する山が海の中に入って死を迎えるということが、この御言葉の中には入っている。
皆さんのどうしようもない性質、罪、どうしようもない怠け癖、どうしようもない嘘つき癖、どうしようもない悪霊の方に傾いてしまう癖、これがいかに山のように立ちはだかっているとしても、イエス様に不可能はありません。信じるならば、それに山に、海に向かって入れ、命じるならば、それは海に入るんです。どんなにね、皆さんの山、本当に罪深い性質、嘘つき癖、悪霊に傾いてしまう性質、こういう、海に入れと命じるならば入るんです。
アーメン。
イエス様がおっしゃったことね、たとえこの山に向かって、動いて海に入れと言っても、その通りになります。ね、イチジクの木、ね、嘘を覆い隠す、偽りを覆い隠す、イチジクの葉っぱだらけのイチジクの木は、ね、枯れてしまえと言えば枯れるんです。山に対して、動けと言えば海に入る、ね。あなた方が信じて祈り求めるものなら、何でも与えられますと、イエス様はおっしゃいましたね。これちょっと大げさすぎるんじゃないか。ね、そういうふうに言うことありません。
御
言葉に書いてあるからには、アーメンと言って受け止めるのが私たちの正しいやり方です。
だから私たちはこの死と直結している罪を青々しく、この5つも持ち、そしてそれをずっと維持しながら生きている人を見たときに、私たちもイエス様と同じように祈るべきなんです。枯れちゃえ。その人が枯れるということではなくて、その人の中にあるその罪の性質、青々と茂っているその性質、罪のね、イチジクの木、罪を覆いかぶして、その罪の力を長く持たしているそのイチジクの木に対して、私たちも認識して、ね、枯れちゃえと言ったらそれは枯れる。これをイエス様が今日教えてるんですね。そしてもう一つ、なんでイエス様はイチジクを言ってから、枯らしてから、ね、これを信じたら、信じた者にはあの山に向かって命じて、そして海に入れって言えば入る。だからイチジクの木一本のみならず、ね、山だったらたくさんの木があるよね。だからもう、あの総本山みたいなものであっても、信仰を持ってそれを海に入れって言ったらその通りになる。でどんな信仰？イエス様が枯らしたこと、それを信じる信仰。イエス様がイチジクの木を見て確認してから、枯れちゃえって言ったよね。そしたら枯れたでしょ。 これを信じる信仰を持って命じるならば、イチジクの木が何本入っている山であっても海に入れって言ったら海に入るということをイエス様は私たちに今教えているんです。
17章の20節見ますと同じことをイエス様は言ってるんですが、もしからし種ほどの信仰があったらこの山に、ここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。イエス様おっしゃいました。どのくらいの信仰があればいいか、からし種ほどの、からし種、こんなちっちゃい、もう本当に消し粒、もう鉛筆の先でちょんってついたぐらいの、そのぐらいの小さな小さなからし種ぐらいの信仰があるならば、ね、山は海に移れといえば移るんです。
からし種ね、侮っちゃいけないよ。からし種でも皆さんがね、あ、イエス様が言ったらイチジクの木って枯れてる、ね、これを、ね、信じた信仰、そして山に向かって、ね、あの海に入れって言ったら入るということを信じる信仰がどんなに小さくても、それを信じる信仰がどんなに小さくてもそのようになるよということを言ってるんだよ。だからからし種だからつって侮ってはいけません。からし種の信仰でも山ほどの信仰でも命じた通り、その命じたらその通りになるということをイエス様は教えているの。山ほどの信仰を持ってイチジクの木に枯れちゃえつても、ね、イチジクの木は枯れるだけで、ね、燃えない。山ほどの信仰でもからし種ほどの信仰でも枯れちゃえつったら言った通り枯れるしかない。わかります？山ほどの信仰でも枯れし種ほどの信仰でも信仰によって言った言葉は何だ変わりなく同じことが起きるということなの。ん？イエス様が言っても同じことが起きる。信仰が未熟でどうにもならない私たち、枯らし種ほどの信仰しかない私たちが言っても枯れちゃえって言ったら枯れるって言うんですよ。ん？同じように枯れる。ね？海に移れって言ったら、イエス様が言っても海に移る。私たちが言っても海に移る。ね？これを言ってるんですよ。だから信仰は大きい信仰、小さい信仰ということじゃなくて、イエス様が言った言葉を正確に信じてそれを宣言する信仰なんですよ。で、その信仰が大きくても小さくても宣言した通りの実態が現れる。これがイエス様が私たちに今覚えなさいって言ってる信仰なんです。
今加谷さんが言いました通り、イエス様の喜ばれる実、皆さんの求めて実がなってるかな、求めてこられる実、それは皆さんが御言葉を覚えてそれを正確に宣言して、ね、その宣言した通りになるという信仰、それによってイエス様の喜ばれる実はどんどんどんどんなっていくんです。あの冒頭で宣言しました御言葉は雅歌書の7章だったんですけども、雅歌書7章の13節にこう書いてあります。恋なすびは香りを放ち、私たちの門のそばには新しいのも古いのもすべて最上のものがあります。
アーメン。
私の愛する方よ、これはあなたのために蓄えたものです。
アーメン。
アーメン。皆さん愛するイエス様にのために蓄えてるでしょうか。イエス様があの新しい実、この古い実、あれが欲しいな、これが欲しいなとイエス様が求められた時にすぐに、はい、これがあなたのために蓄えた最上の実ですよ、そういつでも差し出す準備できているでしょうか。皆さん、ね、新しいもの、古いもの、私は、ね、あの小さい頃から覚えてきた御言葉があり、また最近覚えた御言葉もあります。皆さんも日々、ね、新しい御言葉、古い御言葉蓄えているはずです。信じた、ね、皆さんが救われた当初にこの御言葉によって救われましたっていう、ね、その喜びの御言葉、あの昨日も、ね、ある生徒にある御言葉を送ったら、そのこれは私が、ね、本当に洗礼を受けた当初の御言葉です。古い御言葉、新しい御言葉、 いろいろあるんですけども、皆さんしっかりと御言葉を蓄えて、本当にイエス様が空腹で、ね、皆さんのところに実りはないかなって来た時に、ね、入ってすぐに、これはあなたのために最上のものを蓄えたものですよ、すぐに差し出せる人は幸いです。それがない人は、ね、イチジクの葉っぱだらけの取り繕いだらけのものは枯らされてしまいます。皆さんはしっかりとですね、蓄えていくべきです。
サマリアの女のことを皆さんご存知ですよね。で、その女と出会ったイエス様は女といろんな会話をします。そしてその女にね、本当に二度と乾くことがない生ける水を飲ましてあげるということをして、彼女は後にイエス様から本当に生ける水である、本物のイエス様、生ける水であるイエス様を信じる信仰に導かれていくよね。それで彼女がイエス様を本当にメシアとして認識したときに、彼女は水瓶を捨てて、今まで自分がね、こう接点を設けないように設けないように下げてきた、下げてきた人々のところに自分から飛んでいくんですよ。そして今まで私がやったことを言い当てている方が来ている、この方はメシアだと思うということをお話をするんですね。で、その後にイエス様の弟子たちが来て、ね、あのイエス様にコアンのことを、食事のことを言ったときにイエス様はこう言ったんですよ。私にはあなた方が知らない隠れた食物がある。イエス様はサマリアの女と話をして、そしてサマリアの女が変わっただけなんですよ。そして一人の、ね、伝える気満々の伝道者になって、今まで避けてきた人のところにドボーンと飛び込んでいたんですね。それだけなんですよ。イエス様は食事してないんですよ。なのにイエス様は弟子たちが言った時に、私にはあなた方が知らない隠れた食物があるって言ったんですよ。隠れた食物何？私たちがイエス様の言葉を聞いて、ね、変えられて、そして変えられた自分を、サマリアの女は変えられた自分を身をもって証ししたよね。人々にイエス様を伝えに行った、ね、でイエス様が言った言葉によってこの女は身を結んだんですよ。そしたらその身を結ばれたその女の身、それをイエス様霊においていただいてるんですね。そしてイエス様が言ったのが、私にはみんなが知らない隠れた食物がある。その日イエス様にもてなして、イエス様をね、お腹いっぱいにしたのは誰？大きい声で言った方がいい。はい、そうですよ、サマリアの女なんですよ。サマリアの女がイエス様をお腹いっぱいにしたんですよ。隠れた食物を提供した人なんです。だからこの身というのは、必ずイエス様が私たちに、あなたの信仰がどうであるのということをね、口で私たちが、私の信仰は立派です、私の信仰はすごいです、私の信仰は従順です、服従ですって言っても、服従した身は、従順した身は、悔い改めた身は、必ず主は身を私たちに証拠として、その身を見せなさい。悔いた人は今度しないという改まった剣道をするんですね。これが身なんですね。泥棒する人がね、ごめんなさいって言ったら、この人が身を結ばなければならないのは、泥棒したい時に泥棒我慢してしない、これがその人の身なんですよ、ね、だから主は私たちの青々と茂っている言葉、このイチジクの木にピタッとくっついていって、実を結ばずに葉っぱが青々しく茂っている、それを見るんじゃなくて、この言葉で、私は基人ですよ、私は正しいものですよ、私は従順しました、私はこうです、ああです、このね、茂っているイチジクの葉っぱのような言葉は主は認めない。 言葉をよく聞いて、この言葉によって結んだ実は何なんだろうと思って、イチジクの葉っぱの 間を見て、それでなかったら枯れちゃう、ね、でここで主はお腹が減っていたって書いてあったでしょ、ね、イチジクの葉っぱ のイチジクの木のところにいたのはお腹が空いていたから、なんか食べ物を得るためになんでイチジクの木に行くの、ね、だからあるクリスチャン、そのクリスチャンだけどいつも名ばっかりのクリスチャン、青々と言葉だけでは茂っているクリスチャン、実を結んでいないクリスチャンだけど、主は長く忍耐して待たれるんですね。それである時、これだけあなたに、ね、愛をあげて、憐れみをあげて、許しをあげて、これをあげて、あれをあげて、そしてその人はそういうイエス様からの恩恵があったから今まで流れてきている、ね、その印としてすがすがしい葉っぱがたくさんついているということなんですけれど、受けっぱなしで自分が実を結ぶために何一つ徹していないということなんですね。でもイエス様はそういう人であっても近くにまで行って、葉っぱと葉っぱの間になんかちっちゃなものでもないかなって、ほんの小さなものでもないかなって、主はそれをちゃんと見て、主の口に入るものが一つもなかったんですね、このイチジクの木には。イエス様の口に入るね、ほんの小さな実でも一つもなかったんですね。だから主はダメだ、人のために、神の御国のために枯らしたんですよ。だからクリスチャンと家とも名ばっかりのクリスチャン、許されることをいいことにしていつも同じことばっかりしてるクリスチャン、いつか主が近くにいてこうやって見て、あれ実が一つもついてないな、枯れてしまうんですよ。だからこれを私たちは自分に置き換えて、自分に置き換えて、私のところにイエス様が来られた時に自分が枯れないように、実がある信仰生活、実がある歩みをほんの少しでも私たちは知っていかなければならないということです。
言葉という、ね、言葉、日本語ではくしくも言の葉、ね、葉っぱを最後に書きますね。言葉には、ね、身にもならない言葉があり、また、ね、唇の果実という言葉が聖書にあります。唇がイエス様に対して有用な実りを結ぶものもあれば、何の実りもない、ただ枯れるしかない言葉というものあります。この天聖教会において、世の言葉、身にも蓋にもならない言葉をまくし立てる人には、ね、ある生徒が、御言葉は、ね、そういうふうに聞いたり、あるいは、ね、もう、何の実りにもならないような言葉があるときには、そこの中にイエス様はどう働かれましたかとね、土地を振ることがありますね。天聖の中において、身にもならない言葉、言の葉、それの葉っぱのまくし立て、もう本当に葉っぱがそういう実りでない言葉の、ね、葉っぱの生い茂りは見るからにもう本当にうんざりしてくるんです、ね、むしろ枯らしてしまいたい、ね、そこにおいて、ね、御言葉はって求める時がこの天聖の中においてはあります。皆さんはしっかりと日々有用な御言葉の実、賛美の唇の果実、それをしっかりと結んでいるでしょうか、ね、イエス様への感謝も喜びもない賛美のまくし立て、これもう本当に茂ってる葉っぱのように本当にうざったいように見えます。皆さんは、ね、しっかりと賛美をするときにおいても、また言葉を語るときにおいても、しっかりと命の実り、御言葉、それを、あるいは信仰を混ぜ込んだ 言葉の宣言、それをしていくべきです。
アーメン。
どうか皆さんはイエス様に枯らされるものではなく、イエス様が皆さんのところに来た時にはイエス様に対して有用な実りを結ばせて、これがあなたのために蓄えた最上のものです、古いものでも新しいものでもどうぞあなたがお食べくださいと、しっかりとその実りで皆さんの人生を豊かに実らせて、イエス様に対して飾って、そしてイエス様にとっての喜びの花嫁としていつでもイエス様を迎え入れる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。これより皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。あらゆる実を結んでいない葉っぱ、その類はイエス様の前に焼き尽くしていただき、そして本当にイエス様に対して有用な実りが結べるように、しっかりと御言葉を蓄え、賛美の実りを蓄え、そして皆さんの主イエス様が皆さんの前に来た時には、本当にイエス様に対して喜びとなるような実りを、いつでも最上のものを差し出せるように、今それぞれが御前に出て祈り求め、そして本当に皆さん自身が変えられることを信じて、からし種ほどの信仰を持って御前に出て祈る時を持ちたいと思います。
アメン。
私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋慕う。さあ私の愛する方よ、野に出て行って変な樹の花の中で夜を過ごしましょう。私たちは朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。恋なすびは香りを放ち、私たちの門にはそばには新しいのも古いのもすべて最上のものがあります。私の愛する方よ、これはあなたのために蓄えたものです。アメン。主よ、私たちはいつでもあなたの前に最上のものを、御言葉をしっかりと蓄えて、御言葉によって良き実を結ばせ、またこの言葉は葉っぱではなく賛美の実りを、あなたへの御霊の良き実りを、またかのサマリアの女のように本当に作り変えられた良き実をあなたに差し出し、あなたを満腹させ満足させ、あなたに美味しい実りをいつでも差し出すことができる木でありますように、決して葉っぱばかり生い茂らせるではなく、ただあなたの喜びとなる実りを豊かに実らせ、あなたをいつでも喜ばせるものでありたいと私たちは願います。どうか生徒たち一人一人を作り変え、豊かな実りを結ばせ、そしてその実りを邪魔する葉っぱに対しては枯れちゃえと宣言し、また山に向かっては海に入れと宣言して、そしていつでもあなたに喜ばれる実を結ばせる木々でありますように、主イエスキリストを御名によって祝福し祈りました。
アメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ご起立ください。祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。主の臨在の中で喜び